14ページ、独自の視点で切り込む。一般質問。二人の議員が質問。忠陽子、向井派。質問事項。コンパクトシティに向けて検討を。加藤優子、新生クラブ。今こそ災害に強い街づくりを考える時だ。一般質問とは、議員が執行機関、庁や教育委員会などに対し、庁政全般にわたっての考えや将来などについて説明を求めたり、または所見を正すことを言います。一般質問をしようとする議員は、通告書を定例会初日の前日の正午までに議長へ提出します。質問の順番は、議長が9時により決定します。3月定例会の一般質問は3月13日に行われました。各議員のページの QR コードを読み取ると、一般質問の様子を動画でご覧いただけます。忠陽子、向井派。コンパクトシティに向けて検討を。答え。他市町村を参考に検討していく。問い、立地適正化計画策定の予定はあるか。次長兼まちづくり推進課長。策定に向けた準備を進めていきたい。問い、船入小学校について何か取り組む考えはあるか。次長兼教育課長。児童数の推移や保護者・児童の意見を確認しながら丁寧な教育に努める。問い、通学路に自転車専用帯を設けてはどうか。土木農政課長。新たに設置する都市計画道路南駅前線に自転車専用通行帯を導入する。さらなる効果発現のため、有効な動線を検証しながら拡充を検討したい。問い、下水道が蟹江町に必要な理由は？下水道課長、生活環境の改善、公衆衛生の向上、浸水防除、公共用水域の水質保全の役割を果たす下水道は、当庁にとって総合的に効果が大きい汚水処理方法である。問い、踏切より先に南駅前線の整備に取り組む理由は？次長兼まちづくり推進課長、東高線踏切については JR と継続して協議を実施している。南駅前線を優先しているわけではない。問い、橋の修繕は喫緊の課題ではないか。土木農政課長、多額の工事費が必要となる。国費を活用し優先順位を考慮して計画的に修繕を実施している。問い、町長の描くコンパクトシティは、当庁にどのような変化をもたらすか。町長、当庁は名古屋に近く、3つの鉄道駅を持ち、近隣の市町村に大いなる影響を与えている。すでにコンパクトシティを実証しているのではないか。今後も、来てよかった、住みたいと思える街づくりに邁進する。15ページ。加藤優子、新生クラブ。今こそ災害に強い街づくりを考える時だ。答え、令和6年度実践的な総合防災訓練を実施。問い、町内に井戸はいくつあるか。安心安全課長、当庁には蟹江水源、新町第一水源、新町第二水源の3本の水源がある。平成20年度の水質調査で水質悪化が認められて以後は利用を取りやめており、現在は非常用水源として飲み水以外の用途として管理している。その他の水源については井戸の形態はしているが使用不可の状態や井戸跡のみ残っている状況である。 個人が所有する井戸は把握できていない。問い、当庁には応急危険度判定士が何名いるか、また有事の際に活動できる人数の把握をしているか。次長兼まちづくり推進課長。令和5年度末現在19人、うち3人は庁職員が登録されている。毎年有事の際を想定した連絡訓練を実施しており、令和4年度に実施した際には、庁職員を除く7割ほどの判定士が訓練に参加した。問い、避難訓練の形を見直すべきだと考えるがどうか。安心安全課長、避難訓練は町内会主体の地域防災訓練と、庁が主体となる総合防災訓練の2つに大別される。令和6年度の総合防災訓練では、緊急避難場所への避難に続き、災害発生後の初動対応として、職員と住民が連携して避難所開設を行い、避難所運営ではパーテーション設営やトイレ処理剤の使用方法などを住民に直接体験していただく、実際の災害に即した避難所運営訓練を計画している。今後の町内会の訓練も、より実践的で効果的な訓練を実施していただくよう計画する。能登半島地震で被災した家屋の写真があります。また、一般質問に立たれた多田陽子、加藤裕子議員の顔写真があります。所轄事務調査報告。総務民政、防災建設の各常任委員会でテーマを決め調査を行っています。総務民政常任委員会、令和6年2月13日火曜、飛島村へ海南病院への移動支援についての視察を行いました。写真、飛島村での視察の様子。令和6年3月21日木曜、蟹江西子育て支援センターと蟹江南子育て支援センターで子育て支援についての調査を行いました。写真、蟹江南子育て支援センター視察の様子。防災建設常任委員会、令和6年2月15日木曜、令和6年能登半島地震に係る緊急消防援助隊蟹江消防職員派遣についての説明を受けました。令和6年3月7日木曜、東高線踏切の調査、蟹江町の防災について理事者から説明を受けました。その後、指定避難所である希望の丘で段ボールベッドの組み立てやトイレ処理剤の使い方を学びました。写真、パーテーションや段ボールベッドの使い方を学ぶ議員たち。